石川
ホンマ
ブルンの
B サイドはない。
さあいうことでございまして、まあまあそんなことない、 68.5キロ、石川紀人史上45年目に入りましたけど、石川紀人の歴史も、史上最も太ってる状態を確認したんですけども、まあまあ、去年もそんな話したかもしれないですけど、俺ん家にある体重計、一人暮らし始めた時に買ったやつがもう20年とか使ってるアナログの体重計なんですよ。で、まあ半年ぐらい乗ってないじゃないですか。で、それで半年ぐらいとかに乗ると、まあもう多分物も古いですし、なんか最初乗っても5キロぐらいまでしかメモリが動かないんですよ。なんかが使えてんでしょうね。で、叩くと動くようになるわけですよ。昭和のテレビですよ。こうやって叩くと、なんか歯止めかかってたのが外れんでしょうね。で、動くようになって、それで、まあ、なんだかんだいろいろやってて、68キロだったんですけども、あ、なんかノイズ乗っちゃったな。俺が多分叩いたからだな。叩いてもダメか。まあまあそれでですよ。で、今回毎回一発ピッパたけば、みんなごめんね、ノイズ乗ってっけど気にしないで。一発叩きゃどうにか元に戻って、ちゃんと針が動くようになってたんですけども、なんか動いたり動かなかったりみたいな感じになってたんですよ、針が。で、何度か測ってるうちに68っていう数字で止まるよ、あ、78って、78.5 って数字で止まるようになったから、まあ 78.5 なんじゃねえかと思ったんだけど、さすがにさ、なんかさ、この体重計で体重測ったら本当に正確なものが測れんのかなって思って、よし分かったと、今年の肉体改造からデジタル体重計を導入しようと思いまして、ニトリに買いに行ったんですよ。で、ニトリで買って、よしっつって行って、で、火曜日の朝、体重測ったら、79.6 って。あのアナログ体重計違ってた。俺だから80いってたかもしんない。去年のも幻です。去年のも幻かも。今までの何年間かやってた肉体改造全て嘘だったのかもしんない。いやー、びっくりした。 79.6 で、だからさ、一応さ、デジタルとはいえさ、こうなんていうの、アナログが針触れるみたいにちょっとさ行ったり来たりすんじゃん。80って数字見えた時腰抜かしそうになったもんね。やべえ、俺本当最初に思い浮かんだのが、あ、俺三浦のこと言えねえ。三浦のこと言えねえわこれと思って。いや、でもね、三浦ね、あれよ、まあ、リスナーのみんなもそうだけど、もうね、ここ本当に去年今年如実にやっぱ体重40代半ば入ってくると体重落ちなくなってくる。前は、一昨年ぐらいまでは最初1週間目肉体改造食事制限し始めて、毎日1キロずつコンスタントに押していくぐらいな感じで、その後に、ちょっと落ちない時期があって、最後の方500グラムずつ落ちていくみたいな感じのあれだったんだけど、まあとにかく落ちないよ。だって、結局だから 79.6 から始めたじゃないですか、実質で。もう今日で、明日で丸々1週間なんですけど、まだだって俺79キロよ。全然落ちない。いや、ウェル濃い濃いじゃなくて、79キロ。でも俺はだから、去年もそんな話したけど、俺はなんていうの、体重数字の変化じゃなくて体つきの変化を見てるから、俺そこに希望を見出してるから。いや、あ、なんかなんていうの、例えば脇腹とかの肉がちょっと落ちてきてんな、数字に表れてねえけど落ちてきてんなみたいのは鏡見ればなんとなくわかんじゃん。大丈夫やったかわかるでしょ。あ、ちょっと、あ、落ちてきてるから、多分これは後々数字に反映されるんだ。今はね、この番組まだ数字悪いけどリスナーついてきてると。いやいや、もうメールとか見ればわかるから、リスナーがついてきてんのみたいな状況、後から数字に跳ね返ってくると思ってるから俺。いやー、き ついわ、ほんと。やっぱ、人間ってさ、目に見えてる数字みたいなもので効果が出てないと、やってて意味あんのかなっていうスパイラルに入るじゃん。俺、さ、去年経験してからなんとなくメンタルが我慢できてるけど、俺ほんと、だから結構耐えられないぐらい、もうやめちゃおうかな、もうデブでもいいやって思うようになってくるもんね。まあまあそんなこんなでですね、いやでももう多分10キロとかをその3週間で多分7キロしか落ちない、7キロ落ちるって言ってたけど、多分7キロ落ちないな、5キロだろうな、行ってこの先だから73ぐらいまで持ってきて、そっからもう多分ちゃんとボクシングに毎日通うとかしないとそれじゃ落ちないな。うん、いやもうね、びっくりするほど多分代謝悪いんだと思うよ。三浦まだ多分今やればまだ30だろ、30とかだろ、32か。32か、32か。いや三浦くんね、それはね、前君にも言ったかもしれないけど、なんかこれも人から聞いたことを聞き覚えてるだけなんで、どこまで正確なのか分かんないんですけれども、人間っていうのは、人間の細胞っていうのは30歳の時の大きさを記憶してるんだって。だから30歳の時の大きさを記憶してるから、いくら痩せようともそこの大きさに戻ろうとしちゃうんだって。でて三浦が今戻ってる最中じゃない。うん、あとはもう俺胃を切るしかないと思う。いやだってさ、結果さ、なんだかんだやっぱさ、10代はさ、中学高校6年間ずっと野球やってたわけじゃん。飯食えちゃうのよ、結構いくらでも。その胃袋の大きさのまま生きてるわけじゃん。で、肉体改造して胃がちょっとちっちゃくなったりしてんのかもしんないけど、それこそ細胞の問題ですよ。結局ちょっとずつ、なんつうの、食ってったらラーメン大盛りとか平気で食ってビッグマック食える胃になっちゃうわけよ。うん、だから胃を切ろう、三浦。二人で手術を受けよう。それしかもうないよ。だって胃は大きいんだもん、もともと。で、酒も飲めるしさ、都合悪いことにさ。だって、前、ビバリーとか行く？隣のビルの、スパゲティ屋。ビバリー行かない？メガとかさ、同じ料金でメガとかのサイズ600グラムとか出てくんじゃん。あれ平気で食えちゃうもんよ、俺。え、メガ盛りっていうか、あるよ、ビバリー。600の、600グラムだから、ちょっと細長い船みたいなさ、お皿だけど、50センチぐらいの、船みたいな、ラグビーボール的なね、で、一番長いとこは50センチだけど、その皿にバッとパスタがもらえてくるわけですよ。それを、全然平気で食べて、その後、すいません、マルゲリータ1枚みたいな。俺だから結構食えんのよ、本当に。だからいきなりステーキも500以上とかもいけるし、だからマジでさ、胃を切るか、あとは行ってさ、自分でちっちゃくできると思う？できないよな。
脂肪でも結局膨らむ、
膨らんじゃうよな。だって三浦だってな、それこそ一時期はだいぶ小さくなったはずやな、胃がな。え、なんだろう、俺とか三浦の胃はなんかちょっと人と違うの。元に戻ろうとする力が強いのかな。え、三浦、マックスお前どんぐらい食う飯。117キロ小兵の力士ぐらいの大きさの三浦だと。俺全然だから、しかもあれだよ。一日、俺基本一食だったけど、その太る時期は、そのビバリーの、その、メガ盛りを食べた後、例えばピザ1枚食ったりした後に夜また別なんか食うよ。それでそれぐらい全然平気でいけちゃう口を。
ラーメン行った後普通にコンビニ行っておにぎり買っちゃう。
ラーメン行った後コンビニでおにぎり、
うん、
まあラーメン大盛りだろ、しかも、うん、大盛りだよな。
チャーハンつけて
るのに米に、これチャーハンで米を食べてるのにまたおにぎりを食べるの。え、どうしたの。時もあるでしょ。 え、でもさ、それでさ、果てしなく満腹かって言ったらそうじゃないじゃん。なんならさ、甘いもん食えちゃうじゃん。俺ほんともう甘いもんだけはすごく自制してるけど、酔っ払った時とか甘いもん食っちゃうじゃん。なんならほんと土曜日とか、例えばだよ、大倉高橋の前に夕方、昼ぐらいから仕事して夕方ビバリーでメガ盛り食って、その日はもう、その日、そのご飯はもう600グラムだけよ。で、その後、大倉高橋の打ち合わせ、夕方6時くらいからやって、さあ、台本書くか、みたいな時に、あ、ちょっとだけ、なんかつまみてえな、つって言って、ほんとひどい時、ひどい時の話だよ。チキンナゲット15個。チキンナゲット、なんか食えちゃうね。なんか今日ナゲット食べたいな、と思うと15個くらいいけちゃう。チキンナゲット15個と、フライドポテト、みたいな。はあ、ま、マックス、すげえ食ってるときは、フライポテトを L で2個。俺、ナゲットもフライポテトも好きなものだから、大好物だから、食えちゃうのよ、これ。で、その後、小倉隆史本番やって、畑、作家の畑と飲み行く。まあ、その時もある程度なんかをつまんでますよね。で、その後、家帰って、コンビニ寄っちゃって、なんかちょっと甘いもん食いでえなーって言って、甘いパンとかを甘いパンとスイーツを食べたりとかして、まあそら太るわな。え、マックスお前三浦でどんぐらい食う？ お前でもちょっと引くぐらい食ってる俺。え、マジで？それで太るわな俺も。
俺大盛りじゃなくて、
大盛りじゃなくて
普通サイズを、
普通サイズを
細かく、
細かく。あ、お前はホームラン打たないタイプ。ヒットヒットで繋いでいくタイプ。あ、だから一日中食べてるみたいな。うん。あ、そう。あと、前も話したんだけどさ、ことあると思うんだけどさ、なんか例えばだけどさ、何が例だといいかな。カツ丼とかさ、もう俺はあんま丼も食わないけど、カツ丼とかだけはどうしてもちょっと急いでる時とか食ったりするんだけど、あ、カツ丼じゃない例の方がいいな。例えば、蕎麦。蕎麦とかでもさ、ちょっと蕎麦食いてえなと思って、まあ、例えば A っていう店行くじゃん。で、かけ蕎麦大盛りとか食うじゃん。で、食った時にさ、なんか、今日俺が求めてた蕎麦と違うなって思う時あるじゃん。あるでしょ？で、俺、その時に食べ直すんだよね。わかる？わかる。B っていう店行って、かけそば大盛り食べ、うん、かけそば嘘だな。天ぷらそばだな。天そばの大盛り食ってたくせに、なんかここの店今日俺が欲しかったそばと違うと思うと、B の店行って同じもの食い直すのよ。ある、三浦も。うん。だから、そう、求めてるものを食わないと満腹にならないっていう、イカれてんのよ、もう。カレーとかもない？あるよな。カレーもあるよな。あんのよ。俺もなんで、いつだっけな。つい最近もそれやっちゃったもんな、なんか。なんかさ、そう、求めてるカレーと違うってすげえあるよね、なんか。だから、俺、だからこの前さ、そうだ、思い出した。だから、糸市屋にさ、地下にさ、カレーの東京の名店がさ、なんか5店舗ぐらいの、カレーが食べ比べられるみたいな店があるのよ。で、なんかその日カレー食いてえなと思ったけど、なんかちょっといつもと、ここいつとかじゃなくて、ちょっといいカレー食いてえなみたいな気分だったのよ。で、それでその店行って食ったんだけど、いいカレー食いてえなっていう気分だったのに、自分の中で違ってんのよ。しかも大盛り頼んでんのよ。で、ルーも二つとか。で、なおかつそこにチキンカツも乗せてんのよ。で、食ったら、なんかちげえなっつって言って、そうだ、また C&C 行ってんのよ。C&C 行ってカツカレー大盛り食ってんのよ。でも気持ちはわかるだろ、三浦も。
わかる。
引く大盛りにはしない大盛りにはしないだからなんつうのカツカレーの大盛りが食いたかったのにまずその店にカツカレーがなかった。チキンカツが来た時点でもうだいぶ俺の中で誤算なのよでなおかつルーもよくできすぎててちょっと違うのよなんかそうチープなのが良かったのよ。で食べきった後にこれは違うってことで今食べたのはなし。だからあのサンドウィッチマンだってさんってことはゼロカロリーの欲しかったものを食べてないからゼロカロリーなの。で、C&C に行ってカツカレーを食べ直すっていうのがあるんだけど。で言うとさ、これもやったことある。最近、だからこの1ヶ月、3月でやったことあるのは、C&C っていう、これでも全国であるよね、C&C って。東京銀行だけ。まあ、あの、ココイチだと思ってもらえればいいや。ココイチのちょっと違う、なんつうの、まあ、ほぼココイチだよ、大体。小田急系列。うん。だから、資本が違うだけで、大体やってることココイチだと思ってくれよ。でさ、だから、あ、自分も3月ぐらいだとさ、ほんともう自分も太ってきたな。肉体改造しなきゃいけないなって思うじゃん。で、でもまあ今日、カレー食いてえな、つって言って、まあ C&C、有楽町の駅にあるんですよ。で、C&C に行って、カツカレーを普通盛りで食ったわけですよ。で、食ったけど、なんかちょっとやっぱ物足んないわけですよ。大盛り食ってる。普段大盛り食ってる人間だから。つって、三浦さ、有楽町のさ、ガード下のさ、東京駅寄りのとこにさ、ひっそりとさ、カレー屋さんあるの知ってる？
知らない。
知らない？そこは名物がステーキカレーなんだけど、ステーキ乗って600円っていう、激安なのよ。そこでちょっとなんか物足んねえなと思ってちょっともう一発カレー入れっかと今日は俺はカレーでお腹をいっぱいしたいって気分な
の10で4つ目でしょ、
うん、でそれでよいやだからそれ別の日よまたああだから C&C でカツカレーの普通盛りを食べた上でちょっとやっぱ大盛りしてきゃよかったら物足んねえっつって言ってその別のカレー屋に行きステーキカレーの店に行ってでステーキカレー600円なんですけどもまあそれ大盛りに C のでそこトッピングが安いだよだからステーキとかも含めてでステーキカレーにカツを乗せるってっていう生活をやってたら 79.6 キロ胃を切除しますもう胃を切るしかないです。それか俺の満腹中枢をすぐ満腹になるように誰か脳手術をしてほしい
石川ほんまブルンの
B サイドユアライフ
やり場のない才能大歓迎 B サイでは各コーナーへのメールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと著作権は B サイに帰属することをご了承の上どしどし送ってきてください。待ってます。
あとは太った原因として考えられることはそのなんつったんですかね、まあ、女子じゃないですけど最近なんかチーズ美味しいなって特になんですけどそのビバリーっていうねスパゲッティ屋さんスパゲッティ屋って言い方は多分ねすごくしっくりくると思う。上品に言わずにスパゲッティっていうのそこで例えばですけどその 600g の長さ50センチの皿にパスタが乗ってくるんですけどそこに粉チーズを大量にかけるわかるわかるだろ三浦でどっちかというともう粉チーズ食べてんじゃねえかなみたいな感じにするんですよ。まあ言い方は悪いですけどビバリーのパスタはそんなに上品な感じじゃないんですよ。上品なパスタではなくてリーズナブルでお腹いっぱい食べてくださいっていう店ですからで言ったらもうなんつうのバカほど粉チーズをかけて俺多分店の人に目つけられるんじゃないかなぐらい粉チーズをかけて食べるともう美味しい美味しいのよあとその3月のまあデブ活をやってた頃は例えばですけどまあそうね こういう時間帯が一番食べちゃうんだなっていうのが、だから木曜朝新内さん終わりで家帰った時ですよ。だから5時とか5時半から6時ぐらいにコンビニに行きますよ。でセブンイレブンとか入るじゃないですか。で言うと、あ、電子レンジで温めるだけのカレーうどん美味しそうだなっつって、これ美味しそうだな、あ、隣になんかなんとかそば天ぷらそばもあるなっつって言って、どっちにしようかな、どっちも食べちゃえっていうないあるあるよねそんなに食べちゃダメだよねうん、ダメなんだよそんなに食べちゃあるよね、うん、どっちも食べちゃうっていうの、え、期間限定なのこのカレーうどんみたいな
悩むぐらい
ならどっちも食べちゃえばいいんじゃない、だって今日さ朝まで頑張ったじゃん俺ご褒美両方食べちゃえばいいじゃん、そう、もっと言うよ、4月から肉体改造すんじゃんいいじゃん食べちゃえば、うん、そりゃ太るわな、うん、よくやっちゃうんだよね、しかもさその2個だけじゃ終わんないよ、うん、なんならさちょっとまあ体のことも考えて、俺の悪いところはさ、すげえ勘違いしてるのはさ、サラダを食べれば帳消しになるんじゃないかって
俺が徳ちゃんの
ものと同じ、お前が徳ちゃんのものと同じ、俺サラダ食べてればなんとなく健康的な帳消しになってんじゃねえかみたいなところで、そばとうどんを食べてしまったりとかいうことはある、うん、あとはまあ酒でしょうね、やっぱり俺だから今回結局肝臓のメカニズムをもうちょっと調べようと、うん、でやっぱ肝臓はそのアルコールを分解したり脂肪を糖に変えたりするわけなんですけれども、まあ実際に結構飲むじゃないですか、っていうと多分なんつうの、肉体改造をしてるにもかかわらず脂肪を糖に変えるよりも多分負荷としてはアルコールを分解する方に肝臓が重きを置いちゃってるわけじゃないですか。でこの状態が良くないから、じゃあ酒をやめるか3週間と思ったけど無理じゃん無理じゃん、だからまあビールはとりあえず1本飲む、その後まあ焼酎を例えばウーロン茶なり緑茶なりで割ったりするけど、そこをなるべく薄くしようと、お酒のアルコール量をなるべく減らそうっていうのと、あと肝臓の動きを助けてあげればいいんだって思ったわけよ。だとしたらしじみじゃない俺今しじみ生活を買おうかどうしようか迷ってんだよオルニチンがを飲むと肝臓が活発に働くらしいのよでやっぱ肝臓が活発に働くと代謝が良くなるらしいのよ。だから酒をどうこうじゃなくて肝臓を動かすためにオルニチンを入れようかどうしようか迷ってんだよサプリメントとして、うん、それでなんとか今落ちてる代謝をしじみパワーによってどうにかしようとしてるんだけど、まあ俺どう考えてもやっぱ本当ね3月が良くなかった、本当たかが外れたでも毎年そうなのよ。なんだ俺春先さすげえ食欲出てくるんだけど、それお前ない三浦は、わかんねえけど
春先忙しくて食う暇がない、
食う暇ない、なんでだ俺なんか、いやわかんない、どうせ肉体改造するからっていうとこがあるのか、心のどっかにあるのかもしれないけど、なんか秋とかよりも春はすげえ食う、最後本当多分体重測ればよかったけど、3月の頭って俺今より少なくとも3キロ以上痩せてると思う。1ヶ月で下手したら5キロ太ってるかもしんねそんぐらいなんか田が外れた、なんかなんかさラストスパートみたいな感じで食っちゃうんだよね駆け込み食いみたいないやーちょっとねマジで60キロ台までなんとなく一回落とし、なんか、まあ、ね、今まで毎年さ、石川さんのダイエットの方は違いますよとかさ、いろいろ来てるし、そんなにね、60キロ台も目標になんて無理して痩せる必要ないですよとかいうのは言われてきた。 ですよ。でまあまあそれ言ってることもわかるけども、俺今回に関しては自分に対してけじめだと思ってる60キロ台まで一回落とすことがその自堕落の生活を送った自分に対する見せしめでありけじめだと思ってるから、みんな今回に関しては文句を言わないでやり方が違うとか文句を言わないでこれは自分に課してる十字架だから。でもなー、本当なんでこのまあ、3週間で落とすってやり方やってるかっていうと、俺だからそのトータルワークアウトみたいに、あじゃねえや、三浦がやってるライズアップみたいに長期間にわたってちょっとずつ落とすっていうのができないのよ、性格的に。お前半年だっけ？
4ヶ月。
4ヶ月だろ。で週何回か行くんだろ。4ヶ月か。週に4ヶ月行くんだろ。俺それはできないのよ、性格的に。だからもうこの期間でトーンって結果出したいっていうタイプだから。だけどだって今の段階から60キロ台まで落とすのってもうほぼ10キロ落とさなきゃダメじゃん。10は3週間絶対無理だから、何かしらボクシングを続けるなり毎日行くなりなんかして落とさないとダメだと思うんだけど、食事とか我慢できる3週間以上、3週間が人間の限界だと言われてるから、トータルワークアウトで3週間以上やらせないんだって。なぜなら3週間以上そんなに食事制限をしてると、どことは言えないけどここがおかしくなる人間のここがいかれてくるんだってだけどなんかやんないと多分ダメだなと思うんだけどな。いやいや、まあそんな中ですよ、まあ、肉体のこともね向き合ってるんですけど、三浦君、僕らが本当もう君がいなかった半年ちょっとの間に、僕や本間さんがすごい成長したなってとこ見せたい。最近の B サイの話題何かっていうと資産運用なんだ資産運用なんだよ。もう俺たちやばいと、俺と本間さんはやばいことを悟った。まず40代半ばにもなって結婚もできてね、それでいてまあこの先退職金もないわけですよ僕ら。そうなると今までね、その稼いだ金を株とかでこう増やすみたいなのってなんかずるくないって思ってた株とかで増やすのずるくないって思ってたんだけど、俺たち別にこのままずっと仕事してもそんな貯金できないことが分かってきたから運用して増やそうっていう方向になってきたのよ。でそうなるとニーサだよねニーサ知ってる君、うん、ニーサだよねみたいな話とか、リスナーから資産運用のアドバイスを受けてたんですよ。でその中でもう究極行き始めて、仮想通貨って結局何なんだって
戻った気がする
いやいや、だって仮想通貨もさ資産運用の一つ手段じゃない。その中で仮想通貨って一体何なのっていうところでまで来てるわけよ今のところ。まあもちろん未だに資産運用やるってしたいってもう2ヶ月ぐらい前から言ってるけど何もしてないんだけどただ今のところ仮想通貨に関していろんな人が、俺たちにいろんなリスナーがこういうことだって分かってもらえますかって言ってるんだけど、未だにおぼろげにしか分かってないのねで今のところ一番混沌とした時は、仮想通貨はクイズ作家だってところまで いやいや仮想通貨はクイズ作家だっていうところまで行ってる。クイズ作家って分かるよね、三浦君。クイズ作家ぐらい分かるよね、仮想通貨のこと分かんなくても。クイズ作家っていっぱいクイズ作るじゃん。そのクイズを一問いくらで買うかって話なのよだから1問1万円で買うってことは、1問がもし通貨の単位だとしたら1問は日本円にしたら1万円なんですよ、うん、分かるかな、分かるかな、そこまで分かるかな。それは仮想通貨ねで三浦麻雀をやる、ワンナイ麻雀ってさ、点数なのよ、点数。ローンつって言って、これは何とかっていう役だから何点ずれですっていう、言うとそこで展望を あげ、なんつうの、受け渡しするわけですよ。じゃあ、6000オールねっていうと、6000点オール。3人から4人でやってて、1人が6000オールのもの買ったら、3人が6000点ずつ渡すっていうふうに展望をやってるわけですよ。で、言いにくいけども、お金をかけることも昔はあったんですよ。言いにくいけど、石川ちゃんが高校生の時とかはやってお金をかけてたわけですよ。そうすると、1000点がいくらかっていうので、やり取りをするわけですよ。だから、1000点が10円みたいな。だから、ここで、実は、あれですよね。ドルと円と同じですよね。1000点がいくらかっていうの。これが仮想通貨なんだよ。クイズと麻雀どっちの方が分かりやすかった？
どっちも
分
かんない。
どっちも分かんない。
インサイドユアライフ。